だった時にですね、この教会にお邪魔しましたので、あのヨシア君とかね、ジョシア君とかがまだ生まれたばっかりぐらいの時で、本当に可愛いですね、赤ちゃんで。で今もあの大きくなって、で3人目が、エリア君だったかな、イライジャ君だったね。あの私のところは男の子が4人いまして、長男がヨシアと言います。でここはジョシュア君ですね、ヨシュア君なんです。あのみんなクリスチャンの人たちがつけやすい名前かもしれないんですけど、あのわあジョシュア君ですかっていうから、いやうちはジョサイアですって言って、ね、あのヨシアっていう王様がいましたので、そっちの方からつけましたが、まあ、結婚したのが今から今年24年ですね、2000年に結婚しましたので、まあ、数えやすいといえば数えやすいんですけれども、クリスチャンになったのはそれよりももうちょっと前で、30年ほど前になります。私が、22歳の時にクリスチャンになりました。で、行くきっかけというのは、うちの教会もですね、あの元はあの開拓で始まった教会でありまして、アメリカ人の宣教師の先生が、オレゴン州から、久留米という田舎にですね来てくださった、海外にね、来てくださったわけなんですけども、私も今日も海外からやってきました。あの九州という海外です、ね。はい、まあ、近い海外なんですけども、その、始まった当時は、まあ、ある意味この今街道と同じぐらいの大きさの街道でした。一つの違いは、うちの久留米聖書教会はあの畳の上にカーペットでしたので、その板張りの方がいいなというふうにですね今思っています。クリスチャンになったきっかけなんですけれども、一番最初はそのアメリカ人に会いたいというところが一番ありました。私は当時もうサラリーマンで会社勤めしてたんですけれども、私の母があの家でですね畑の草取りをしていましたら、あの写真を撮らせてくださいって言って、その先生ご夫妻が来られたそうなんですね。で私の母はもうほっかむりして、もう麦わら帽子で、もう完全武装ですよ。そうして草をこうちっちゃくこう丸まってしてたら、あまりにも日本らしいので写真撮らせてくださいって、でニュースレターにそれが載ったらしいんですけれども、まあ、うちの近所にアメリカ人の人がいるんだということから、まあ、教会にこう意識を向けたんですけども、表になんと無料英会話って書いてあったのでですね、無料かと思って、ただほど高いものはないだろうと言いながらも、でもそれをきっかけに教会の扉をですねくぐったわけでした。でも先ほどこう読んでいただいた言葉の中にもあったように、罪という問題がですね、お聖書を読んでいると出てくるんですね。あなたは罪人です、罪を解決しないならばダメですよ、地獄行きますよみたいなことをまあ言われるわけですね。最初無料で行ってたんですけども、だんだん無料じゃ申し訳ないからって火曜日の英会話にも行き始める。そしてその御言葉をルカの福音書をですね、子供の英語の聖書を読むんですけど、なかなかですね難しいです。もう20歳過ぎてから英語をもう一回っていうのはですね、なかなか難しかったわけですけども、でもその罪っていうものにこう向き合い始めた時に、自分の心の中にやっぱり罪ってあるんだなっていうのがもう思い起こされたわけです。それで、やっぱりこれを解決しないとっては思うんですけど、なかなか自分の力では解決できないんですね。なぜならそれを人の前にこうひけらかすというか、こんな問題がありますよなんて言うことが恥ずかしくてできない。特に男性の皆さんには心覚えがあるかもと思うんですけど、自分のプライドがやっぱり許さないんですね、それは。まあ、皆さん違うかもしれません。私はそんな頑固なものだったんですけども、でもだんだんその思いが強くなれば強くなるほど自分の心が痛くなったんですね。で、ああもうこれどうすることもできないと思った時に先生に言いました。どうしたらいいですか。イエス様を信じなさいって。でもうちは仏教徒だし神棚もあるし、私跡取り息子だし、どうしたらいいですか。いやどうしようかなっていう、で先生が答えるわけじゃないですよ。先ほど の友達と話された島田さんと同じように、やっぱりなんか先生が解決してくれるかなみたいなところがちらっとあったんですけど、それは もちろんできないことではありました。しかも、もう何年も前の過去に遡って、しかもその相手がどこにいるかもわからないような、
そういう状態の中で、じゃあ私だけが解決すればその問題は治るのか。じゃあ言葉に出して、じゃあイエス様、私のこの罪を許してください。でも小出しに出したところで結局それって上辺のことで、本質のところは全然解決してなかったわけなんですね。本当に苦しくなった時、もう本当これ以上ダメだと分かって、夜先生の家のドアを叩きました。でもこんな時間に誰かなって思ったと思います、先生は。でもちゃんと真摯に聞いてくださって、じゃあイエス様の前に悔い改めの祈りをしましょうということで、まあ、悔い改めて、そこからクリスチャンの人生が始まったんですね。でも、まあ、もうちょっとまた遡ると、実は幼稚園の時に、私カトリックの幼稚園に行ってたので、イエス様のことも知っていましたし、また聖書のことも実は聞き覚えがあったんですね。でもすっかりそれ忘れていました。聖書を読み始めると、ああこれなんか知ってる、あノアの箱舟なんか知ってるとかですね、どんどんどんどん話がこう出てくると、あそれとどうやってイエス様の話がつながるんだろうって、こんな熱い聖書の本をですね20年かけて読んだ人が教会にいました。でもまだクリスチャンじゃなかったんです、その人は。なんでって、私はまだ来たばっかりで半年ぐらいでもうイエス様信じたのに、20年も読んでなんでわからないんですかっていうのがすごく引っかかったんですね。でもやっぱり私たちの心を開かないと、それってやっぱり理解できないんだなっていうのが分かりました。その方はやはり自分で何とかしよう、自分がここ20回も30回も読んで、ね、読んだから分かった、文字面は分かるんですよ、字面は。でも心に全然入ってこないんです。自分の心の内側から扉を開けてイエス様入ってください、言わない限りにその御言葉ってやっぱり入らなかったんですね。結局その方は教会をもう離れてしまいました。まあ私みたいなものが来たことで、その人はプライドがやっぱ許さなかったのかもしれないんですけども、まあ、それとはまた別として、いずれにしても私がそのように教会に関わったことを通して、私の両親はすごく悩みました。私がクリスチャンになったことで、跡取り息子がクリスチャンになった、一人息子なんですね。で妹はいるんですけども、当然出ていきますので、まあ、私に委ねたと思うんですけど、お葬式の時おばあちゃんが亡くなって、お焼香をしないといけない時に、私はしませんって言って行かなかったんです。で私の母はですね、肩を震わせてこうなってるわけですよ。でどうしたの、大丈夫って言ったら、大丈夫じゃないとか言ってですね、まあ今にして考えればそうかもしれないです。しかし私はやはり死んだおばあちゃんを拝むことはできないというふうに、まあ、思いましたし、実際そこにはもうおばあちゃんいないし、まあ、抜け殻のようなそういうおばあちゃんだったので、まあ本当に生きている神様に、まあ、おばあちゃんの魂はもう委ねるしかない、まあ、そこで、まあ、そのまずはわずかな知識しかなかった私ですけれども、それからずっとずっと神様がよちよち歩きの私を導いてくださって、今私はこうして講壇に立つようになりました。進学校に行ったのが40歳過ぎてからですので、本当に同級生の20代の子たちに比べると何でもかんでもが覚えるのが遅いし、なかなか覚えることができなかったわけですけれども、久留米聖書教会の前任のアメリカ人のウィルキンソン先生が、実はおよそ10年前ですね、脳梗塞で倒れられました。でそれが実は私が進学校から帰ってきて、2ヶ月後だったんですね。最初進学校に行く時には、いや行かんでいいよ、私が教えるからって先生はしきりに言うわけですよ。進学校に行っていろんな色に染まってきて、私が教えたことを全部否定でもされたら困るって思ったんですよね。でも 私はその時役員でもありましたけれども、皆さんと話して、先生がもし変えられてもいいように、もしくは他の牧師先生を招聘して招き入れた時に、うちの教会はこんなカラーですよ、こういうことを信じてますよっていうことを説明することができる人が必要だということを役員会でも話し合った末に、ちょうど私が実は心臓をその当時悪くしまして、ペースメーカーも今入っています、うん、 まあ、普通のペースメーカーじゃなくてちょっと高い除細動器が入ってるんですけれども、あの心室細動っていうのがですね、起こって、本当にそれはもう死ぬか死なないかぐらいのそういうなんかやばいやつらしいんですけど、そういうのを今持っています。で実はもう2月にですね電池交換をまでやったんですけど、最近の手術ってすごい残酷ですよ。あの局所麻酔で入れ替えるんですね。昔全身麻酔だったのが、だから先生が、あ、ここにこうして、あ、なんかカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチカチ、今までずっと縦線2本だったから今度横棒にして十字架にしてって言ったんですね。そしたら先生、最初はできないってね7年前言われたんですけど、今回できるって言われたので、じゃあ先生お願いしますっていうことで、で先生も2人立ち会ったんですけど、いやこっちちょっと横短くした方がよくないとか、ちょっと斜めになってるからもうちょっとまっすぐこれがいいよとか全部聞こえるんですよ。まあ、それはそれで感謝で面白かったんですけど、今こうして胸に十字架がついています。まあそんな、すいません、略歴だけでもうメッセージの時間終わっちゃったので、なんか7時ですか、間違いなく11時半。何時まで、したらいいんですか、メッセージは。1時間 ?2 時間冗談ですけども、すいません、一言短くお祈りをして、御言葉を、取りなさいと思います。天におられる父なる神様、お名前を心より賛美いたします。あなたが私たち一人一人を今日この教会に導いてください。あなたが私たちを愛しておられること、またあなたが全知全能の神であるということを知らしめるためにこの御言葉を選んでくださったことを感謝いたします。主よ、お一人お一人の心にあなたがどうぞ語ってください。あなたが共に歩んでくださることを心から喜ぶ時となりますように導いてください。はじめにこの祈りを私たちの愛する尊き救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。この御言葉を選んだきっかけというのは、実は、先々週の金曜日なんですけれども、うちの教会員の、椿原恵子姉妹という方がおられますが、実は、ちょっと具合が悪くてですね、もう末期がんの中に今戦っておられたんですけれども、朝から息苦しさを覚えられたということで、家内が、ちょっと行ってみようということで、運転して行きました。するともう娘さんが横にいらっしゃったんですけど、本当に息も絶え絶えのような状況がある意味すごいので、今から病院に連れて行こうと思いますって言うんですけど、状態を見て家内が、いやこれはもう救急車レベルだということで、すぐ救急車で運んだわけですね。で、病院に着いたのが、お昼ぐらいだったんですけれども、それから今処置をしていますのでということで、救命救急のその部屋の中から、あの内科の先生が、あの今の状態というのを今見ているのでというそういう話から、看護師さんが、あ、1時半頃には多分病棟の方に上がって、治療というかですね、ここの病院でできるだろうという話を伺いましたということで聞きました。ところが4時ぐらいになっても全然その先に進まないんですね。あ、3時でした、すみません。で3時半ごろに、内科の先生担当になる主治医の方が、あのどうぞということで、救命室に入っていきました。すると30人ぐらいお医者さんとか看護師さんとかがいらっしゃるわけですね。ベッドがいくつかあるので当然そうなんでしょうけれども、で椿原姉妹のところにだけ10人ぐらいいるんですよ。でも何にもしてないんですね。でもピッピッピッピッ音が鳴ってるんですよ。もう呼び出しアラームっていうんでしょうか、もう心臓のピピンピピンって鳴ってるやつがもうピッピッピッって鳴ってるんですよ。もちろんその脈は打ってるんですけど、でなんでこの状態で病棟に上がれるなんて言うんだろうってすごく疑問を持ったんですね。そしたらそれから30分後でした。突然心臓止まりました。でも蘇生しないんですね、先生方。もうご主人も呼ばれていて、別室に先生と2人で話しに行かれた後に、その様子を私と家内と娘さんと3人なんですけども、ちょうど 家内はなんか息子を迎えに行かないといけないっていうので、そこの場にはいなかったわけです。でも、ご主人と3人、私がいた中で、ご臨終っていうかですね、まあ、寝されたっていうか、亡くなられましたっていうことで言われて、あっけに取られたわけですよ。午前中、普通に会話ができてたのに、救急車で運ばれて、もう今は動かない。その姉妹を目の前にして、娘さんが一生懸命耳元で囁くんです。大きな声で囁いてるんですけど、もう叫んでるような状態で、この詩編19編をずっと唱えたんですね。この聖句がお母さんの一番大好きな聖句だったということでした。で、この聖句は実は、聖句というかその詩編19編っていうのは、皆さんご存知か分かりませんけども、C.S. ルイスっていうナルニア国物語とかですね、そういう、物語を書いた、まあ、哲学者といいましょうか、文筆家なんですけども、彼が詩編の中で一番ここが素晴らしいというふうに言ったというんです。すべての、まあ、神様の計画といいましょうか、ご臨在であるとか、また、そのご計画、また私たちの戒め、そういったものがこの中に書かれているというふうに言われるわけです。1節から6節まで、これはもう天地創造の話について書かれているわけですけれども、この創造について、まあアダムやエヴァ、まあそれがですね、彼らが生まれる前から神様が1週間を使ってこの地上を作った、まあ、全て天国、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す、などそのように私たちがまだ生まれるよりはるか前に、神様はこの言葉も話すことができない、何も喋られないような、そういった創造物を通して神様は私たちに神の栄光を示してくださった。4節5節を見ると、しかしその光芒は全地に、その言葉は世界の果てまで届き、神は天に太陽のために幕屋を設けられた、花婿のように太陽は部屋から出て、勇士のように走路を喜び走ると、まあ、この花婿に例えているということなんですけども、まあ、この花婿がというところにまあ関係するんですけども、まあ、イサクがリベカを迎え入れた時、自分の母親の天幕に、その迎え入れて一晩過ごし、そしてやっと翌日の朝に私たちは夫婦になりましたっていう宣言をイサクがしたというふうになっているわけなんですけど、その、太陽のその動きといったものをですね、まあ、神様が私たちをそのように導いて、そんなその壮大なものをですね、まあ、人間、まあ、特に日本人ですけれども、作られたものをどうしても拝んでしまうわけですよ。神様ではない作られたものですね、非造物である太陽や月、星っていったものに、まあ、自分たちの願い事を唱えたり、また自分たちが本当にこんなに平安であるのはこの太陽のおかげだとかですね、そんな感じでまあ祈ったりするわけですけれども、そうではない、本当にこの天の果てからそれが昇ってくる、そんなものさえも神様は作られたんだ。今私たちはこの熱っていうんでしょうか、この窓越しではありますけども、その明るいその光の熱を今ちょっと感じますよね。それほどのものを神様は作られたのに、私たちはいや人間は猿からできたと考えてしまう。まあ学校で習ったからといえばそうかもしれない、 NHK も言ってるからでもそういった知識っていうのは私たちの心に訴えてくるものとしてはちょっと弱いんですよね。なぜなら私がイエス様を信じる前、心の痛み、悲しみ、苦しみっていったものを、そういったものが解決することができないからなんですね。何か良い行いをすれば良いのか、神様の律法を守っていればそれが解決するのか、そうではない。やっぱりイエス様の十字架によって贖われたという私たちのその確信、またそれの信仰によって私たちが今ここにいるわけじゃないですか。 私の父は病床にある時に、イエス様をなかなか信じていなかったんですけども、入院して緩和ケアに入った時に、うちの息子たちが毎日のようにですね、おじいちゃん大好きって言って、もう管にいっぱいつながれてはいるんですけど、それもギューッとしてですね、薬の匂いも臭いでしょうけど、そういうこの父が本当に愛されているっていうことを感じて、いつもニコニコするんですね。でそれを見た他の、入院患者さんが、渡辺さんよかねーって言うんですよ。うちはもう一丁ぽんよって、もうこの前ね、おいでって言ったとこだって、もう塾が忙しいけん来らへんよ、じいちゃんごめんとか言いながら、ね、もうそんなプレゼントとかも送られてくるよりも、本当に顔を見るだけでもう言ってばってんって言って、隣の人から言われ、もううちの子供たちはじいちゃんからもらう牛乳が大好きだったんですね。朝飲むために配られてくるそのパックの牛乳をですね、兄弟で取り合うんですよ今日は兄ちゃんがもらうとか、そんな感じでした。でもそれを笑顔で見守っていたその父が、亡くなる1週間前に自分もイエス様を信じるって言ってくれたんですね。本当に感動しました、うん、というのはまず父が信じることはないだろうと思ってたんです、うん、母の方が早いだろうと思ってた。でも父の方が信じてくれたんですね。この地上での人生は何もこう神に貢献するようなことはなかったと思いますけど、今天国にいるっていう確信が私たちの心にも与えられていると同時に、父は本当にこう平安な顔で最後、病院で亡くなりました。でも先ほど言ったように、その立法的に彼は信じたわけではなくて、ただ神の憐れみによって今天国にいるということです。7節から11節は実はこれは神様からの戒めが書かれています。主の教えはとか、主の証はとかですね、そういったものをイスラエル人たちはすごく大事にしていました。ダビデ自身本当に、彼は神を愛していた人でした。しかし自分のしもべの奥さんを、寝取ったというかですね、そういう罪まで犯してしまった。それにもかかわらず神は愛されたですよね。ですから彼は実質自分自身の信じていた神がどんな方なのかということをこの説の中で書いています。教えは完全だ、私たちの魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする、主からの恐れは、すみません、主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする、主からの恐れは清く常しえまでも変わらない、主の裁きはまことでありことごとく正しい、それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。それほどのこの律法に対する、主の命令っていうものを彼は愛したわけですよ。本当にこの麗しい神に与えられたこれらのもの、そのことで私たちは、ああダメだと思ってしまうという必要が実はもうここでなくなってくるわけです。なぜならこの戒めによって彼は神様のことを学んだからなんですね。自分が足りないから、自分がもっとこうすればよかったっていうことにとどまるのではなく、彼を今も導いている神様に彼は頼ることができるんだと彼は宣言しているわけです。11節、あなたのしもべもそれらにより戒めを受け、それを守れば大きな報いがあります。主人と奴隷との関わりという、自分を本当に低くし、そしてこの深い教え、交わり、そして神からの報いといったものを彼は心から感謝していたわけです。ですからこそ自分自身に対するその罪ということが12節13節に出てきます。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう。どうか隠れた、罪から私を解き放ってくださいと彼は祈っているわけです。私たちも その隠されている罪っていうものがあるのではないかと思います。いや、あんた罪があるやろとか言われるとカチンときますし、いや、何も言うと俺警察なんか捕まったことないよとかですね、まあなんか小学生レベルのこう受け答えになるかもしれないんですけれども、いや、全員実は罪を持ってるわけですね。ギリシャ語で罪っていう言葉はハマルティアっていう言葉がありますが、それは的外れという意味なんですね。本来神様の方に向かなければいけない私たちが神様ではない方向に目を向けている、心を向けている。今朝皆さん読んでいただかれたその箇所の中にもですね、ガラテアだったでしょうか、ありましたけれども、ガラテアじゃなかった、すいません、マタイの22章ですね、でその人がですね、一番何をしなければいけないですかと律法学者たちがイエス様に尋ねるわけです。でも自分たちが正しいんだっていうスタンスでこれは聞いているわけですよね。何をすれば、ね、律法を守りなさい、これをしなさい、これをしなさい。でも神様を愛すると同時に人を愛すること、これも同じくらい大事ですよってイエス様は言ってるんですね。私自身その教会に行き始めた当時、日曜日は礼拝の時間を守るために一生懸命頑張りました。でも行きたくない時もありました、正直。というのは、私その当時は青果市場に勤めてたんですけれども、朝は仕事が6時からですね。で、仕事が終わるのも6時だったんです。でもそれからまた飲み会があって、夜の9時ぐらいにしかこう帰らなかったんですね。で、早出が翌日あったりすると4時ぐらいに家を出るんですよ。だからもうほぼほぼ酒が抜けていない状態で運転してたんですね。ですから実は交通事故を起こしまして、ここ見えるかどうか分かりませんけど、ここにももう一本線があるんですね。これハンドルでガーンってやって、その当時エアバッグなんてついてなかった車でしたので、ハンドルでこう顔面を強打して、前歯が、ここ7本全部入れ歯です、実は。兄ちゃん、兄ちゃん、タオルやるけんやったら顔洗っといでって、10トントラックのおじさんからタオルをもらって、24時間のウエストっていううどん屋さんのトイレのところで顔を洗って、うがいをしてペンッて歯がボロボロって出てきて、びっくりしました。で、顔を見たら誰だこれはっていうぐらいの顔で、でもその時その車がですね、ものすごく壊れも しましたけれども、市場のそのなんですか、生産者の人が市場に行く途中で、その国道3号線だったんですけど、それを見た人が、あ、絶対これ死んでるって言ったらしいんです。なのに私が生きてたもんだから、あれ渡辺君やったとねっていう感じで、もうみんなびっくり仰天したんですね。で、その当時はまだイエス様を信じていない状態、教会には行ってるけど信じてない状態、私はなんで生きてるんだろうって最初思ったんですけど、あとでクリスチャンになって思ったのは、生かされてるんだって思いました。何か生かされてる意味があるんだって思ったんですね。自分は本当に傲慢でしたし、罪深い人間でした。ダビデはそのように私のことを、まあ、弁明するかのように言ってるんですけど、隠れた罪から私を解き放ってください、あなたのしもべを傲慢から守ってください、それらが私を支配しないようにしてください。もう十分支配されていました。その時、私は大きな背きから解き放たれて全くものとなるでしょう。イエス様を信じることによって、私はこれらの罪っていうものから解放されました。もちろん、まだチクチクチクチクね、悪魔が攻撃します。お前これもしよろうが、あれもしよろうが、ああ、そうやった、みたいな感じで頭を抱えるようなこともありました。しかし、14節。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますようにと彼は祈りました。私も本当に藁をもすがるつもりでですね、やっぱり祈りました。本当にそのことを神様聞いてくださって、私たちこうして今顔と顔を見合わせることができます。もしそうでないなら、多分私は市場でその続きをまだ仕事をしたりしている中で
ひょっとしたら酒を飲みすぎて死んでいったかもしれない。でも本当笑い事じゃないんです。実は私の上司が仕事を終わって、競りが終わってですね、ちょっと水持ってきてって言って水を飲んだんです。で自分の机に突っ伏してですね、カーって言って、でガーっていびきをかき始めたんですよ。で、なんかおかしい。で、救急車を呼んで、で彼が、1ヶ月後、くも膜下っていうんですかね、それで亡くなりました。43歳でした。多分そうなってたかもしれない、私が。でも、その課長のですね、その亡くなった時、本当に周りの人たちが泣いているその様、お葬式もそうでしたけども、本当に神様を知らないで、また神様から遠い離れている存在で亡くなった時の悲しみと、神様を知ってこの椿原姉妹がですね、亡くなった時、本当に良かったってご主人、息子さん、娘さん言われました。実は10年近く教会から息子さんとお父さんは離れてたんです。この葬式を通して、ああやっぱりこれは恵子が教会に行くようにって言ってるんだと思うって言って、今日家族3人久留米聖書教会の礼拝に参加しています。本当に神様は素晴らしい方です。ただ私たちのこの人生、この地上での人生がいつまでかっていうのは誰もわからない。もしかしたら皆さん今日帰る途中で亡くなるかもしれない、わからない。もちろんそんなね、不吉なことを言う牧師は良くないんですけど、実は私ですね、3年前説教中に転換で倒れたんですよ。あ、このまま死ぬかっていうふうに思ってもおかしくないです。でも本人は全然わからないですよ、転換で意識がないから。でも大半の人が、あ、なんかメッセージの場所忘れたとばいってだから黙って立ってるやろって思ったらしいですね。でも翌日ちょうど病院に行く予定があったので調べてもらったら、あ、これは間違いなく転換ですということで、それから2年間車の運転をすることができなくなって、昨年の10月やっと解禁になりました。本当に私は事故もありました、心臓の問題もありました、転換にもなった、ね、あと悪くないのはこの顔ぐらいかもしれないですけどここ笑うとこですねでも本当に神様は作られた皆さんお一人お一人の最善をしてくださる方です。どんなにこう自分たちは悪いことって思うような経験があったとしても、素晴らしい方向に導いてくださるためにこれを用いられるんです。辛い経験みんなしたくないです。なんでこんなことをって思うようなことあるでしょう。でも神様は皆さん一人一人と共におられるから心配する必要はないです。安心してください、ちゃんといますよって、ね、本当にそんな感じです。皆さん、主よ我が岩、我が贖い主よって最後ダビデが言いました。皆さんの神であり贖い主であり主人であられるから、その方にこれからの人生も委ねて共に歩んでまいりましょう、お祈りいたします。愛する天のお父様、心からあなたの皆を賛美いたします。この小さきもの、拙いもの、足りないものをあなたは用いてくださり、このように運んでくださって、御言葉を通し、また私自身の証をあなたが語らせてくださいましたことを感謝いたします。今ともに礼拝に預かっておられるお一人お一人も、さまざまな試練やまた試みに荒れたことがあられると思います。神様、どうかその憐れみを今示してください。38年間も苦労し、また本当に自分は助かるんだろうかというような思いを持って不摂生していた男性が治りたい、そう口に出したことを通して彼は癒されたように、私たちも心の思いをあなたの前に告白し、そして
今あなたに全てを委ねることをあなたは待ち望んでおられるということを心から信じます。主よ、どうかまだ信じていらっしゃらないお一人お一人、またそのご家族にも神様の素晴らしい恵みが届きますように。私たちがあなたを愛したのではなく、あなたがまず私たちを愛してくださり、今も私たちを愛し導こうとしておられる、その素晴らしい御手が私たちに差し伸べられていることを覚えます。あなたの姿こそは見えませんけれども、この素晴らしい世界私たちが今生かされていることを思うときに、全ての被造物があなたを喜んでいるということを心から感じることができますように。まだあなたのことを知らない人たちがあなたを一人でも早く求めることができるようにと切に願います。私たちの祈り求めることはあなたの御心にかなうことでありますようにと切に願います。今日共にこうして御言葉を開き、こうして祈ることができましたことを感謝し、イエス様の尊いお名前を通してお祈りいたします。